今日は明治維新の頃がテーマです。皆さんは明治維新の頃の歴史どのくらい覚えてらっしゃるか、昔勉強されたかなと思いますし、でもおそらく大河ドラマで皆さん馴染んでる大河ドラマを見てらっしゃる、あるいはいろんなドラマでね、明治維新の頃のことが描かれることはよくあります。最近も西郷隆盛のドラマがあったりですね、ちょっと前は坂本龍馬のドラマがあったり、いろいろドラマとか小説とか、映画とか、そういうところでね、もしかしたらその歴史と触れることがあるかなと思いますが、その時代を少し学びながら、日本がどういう歩みをしてきたかということをたどりながら、その中にあって福音がどういうふうに日本に届けられてきたかということをですね、そのことを今日皆さんで学んでみたいというふうに思います。それで、明治維新の前の江戸時代の幕末の頃の歴史から見ていきたいと思いますけれども、一番の括弧1、江戸幕府末期というところからですが、日本の近代化がどこから始まるかということ、やっぱりこの黒船が来た時から始まったということが言えるんじゃないかなと思います。ペリーが黒船に乗ってやってきて、そして浦賀沖に来航したと。そしてそこから、それはもう日本にとってはショックでね、大砲を打ち込まれて、もう非常にこの脅威というか西洋世界が迫ってきたということで、日本にとって非常に脅威だったと思いますけれども、そこから日本の新しい歩みが始まっていったということは言えると思います。それで1853年に黒船が来たわけですが、その翌年には日米和親条約という条約が、結ばれます。で この時には日本は蜂の巣をつつかれたような状態になったと。それはどういうことかというと、もう開国した方がいいと思っている人もいました。日本がもうそろそろ世界に、鎖国をしてますので、そろそろ世界に開いてね、自らを開いて、開国した方がいいと思っている人たちもいますけれども、でも多くの人たちは外国なんかもう追い出してしまえというね、開国派と攘夷派というね、その対立というか構想が始まって、非常にこう日本の国の中が、どうしたらいいかということで混乱した揉めた時代があったということですよね。でもやっぱり時代の流れはもうどんどん変わっていくということで、1858年には日米修好通商条約という条約をアメリカと結ぶことになりまして、半ば強引な形だったかもしれませんけれども、もう開国を迫られたというかね、それでも開国せざるを得ないというような状況の中で、アメリカと貿易の通商条約を結びますが、その後オランダ、ロシア、イギリス、フランスとも次々と条約を結んで、形としては世界に向かって開かれていく第一歩を踏み出したということになります。それで、当時は長崎の出島でずっとこう貿易をしていたものが、それ以外にも横浜、函館、長崎、新潟、神戸という5つの港が開かれるんですね。そうするとその開かれたところから、たくさんの西洋人たちが来るんですけれども、宣教師たちもやってくるそういう展開になっていきます。で、宣教師たちは実はもう日本がいつ開かれるか待ってましたね。で、もう開かれたらもうすぐ行こうというそういう気持ちでいたというかね、そういうふうに祈ってた宣教師たちがたくさんいたわけですけれども、もう開いたもうその時からもう宣教師たちやってきましたね。そして、それから約10年後に明治維新ということで、ペリーが来てから、明治維新まで、15年ぐらいの時間があるわけですけれども、その間まだ正式には正式というか、まだ開かれてないわけですけれども、港が開かれたということで、そこに宣教師たちがやってくるという展開になります。それで、この時代幕末にじゃあ宣教が全然なされてないかということではなくてですね、やっぱり宣教師たちは日本で宣教したいということで準備を整えていたわけですけれども、まず最初にやってきたのはカトリック の宣教師たちでした。それで、パリ外国宣教会というフランスの、宣教団体ですね、カトリックの宣教団体が、まず日本に宣教師を送るんですけれども、でもこの時代1844年はまだ鎖国が解かれていないですので、日本の国に来ることできないんですね。それでどこに来たかというと沖縄に来るんです。それで那覇に来て、那覇でこう伝道する、沖縄で伝道すると。でこれは歴史の中で繰り返されることなんですけれども、まず日本に来る宣教師は最初に沖縄に来て、沖縄で伝道してから入ってくるっていうね、そういうパターンが見られます。これはプロテスタントの宣教師でもあるんですけれども、そういう形で、沖縄で伝道しながら日本の伝道に備えているっていうかね、そういう姿勢が見られます。でやがて修好通商条約が結ばれて港が開かれると、今度は横浜に出て行って、横浜に天主堂というカトリックの教会を建てます。1862年。そしてその後1865年にプティジャンというフランス人の修道士によって建てられたのが長崎にある大浦天主堂で、この間いらっしゃった方写真見たと思いますけれども、この間私行ってきましたけれども、その今でも長崎のね有名な観光地になってますが、大浦天主堂がその時にできるんですね。そしたらその年にこの間も話しましたけれども、長崎の浦上村という村の人たちが突然現れて街道にやってきまして、そしてそこにマリア様の像があるということで、サンタマリア様と言って涙を流して喜んで、そしてプチジャンさんにですね、私たちは同じ信仰を持つ者ですというふうにして告白をしたということで、これはキリシタンの復活と呼ばれる大きな出来事で、もう世界中を、世界中というかね、 カトリックの教会ではもう非常に大きな衝撃的なニュースで世界中に広まっていったと。日本にもうキリシタンはいないと思っていた。もう200年以上迫害で、もう完全にもうあの修道士たちも追い出されて、もうすごい迫害で、もうキリシタンたちはいないと思っていた。それなのにいた、残ってたっていうのはすごい感動だったわけですよね。それでキリシタンの復活というふうに呼ばれて、まあ、世界中にそのニュースが広まったそうですけれども、でもこの話は続きがあります。この出てきた見つかったこのキリシタンたちは迫害される。その後でこれは浦上4番崩れというふうに言われまして、当時隠れてたキリシタンたちが見つかってこの迫害されることを当時崩れと呼んだんですね。崩れと。で4番崩れですから1番崩れ2番崩れ3番崩れがあるんですけれども、これは4番崩れなんですけれども、やっぱりこう隠れていて見つかっちゃうということがあるわけですね。そのたびにこう迫害されたり追放されたりすることが江戸時代の中にもあったわけですけれども、そのたびに崩れというふうに呼ばれていたわけですが、今回もまた浦上で、まあ、出てきたということで浦上4番崩れということで、この浦上村 の, キリシタンたちは日本のあちこちに流されて、そういうところだと金沢とか、あと名古屋のあたりとか、一番多いのは山口県の津和野とかですね、あの辺ですね、あの辺にこう流されて、拷問されたりとかですね、閉じ込められたりというようなことがあって、多くの方々が殉教したというふうに言われております。まあ、1867年ですから、もう明治維新が始まる直前ですけれども、もう江戸時代が終わって新しい時代がやってくるという、まあ、そういうタイミングでもまだ変わらなかったということがですね、言えるかなというふうに思います。でここまでのところ見て気づくことは、開国を経ても日本の社会に浸透していたキリシタン邪習慣は簡単には払拭できなかったと。前回は200年以上続いたキリシタンたちの迫害の歴史を皆さんで学びましたけれども、当時の江戸幕府がいかに徹底した禁教政策を取ったかということですよね。そのためにお寺を利用したりとかですね、とにかくキリシタンたちが日本にいないような徹底した政策を取ったわけですよね。それでもう表向きにはキリシタンたちはもういないと、キリスト教の信仰を持っている人たちはもういないというふうになっちゃったわけですけれども、でも実は地下に潜伏して、潜伏していたクリスチャンがいたわけですね。潜伏キリシタン、これ長崎でこの間世界遺産になりました。潜伏キリシタンに世界遺産になりましたけれども、そういう人たちが出てきてもやっぱり迫害されるというですね。ですから、もう時代はどんどん変わって、もう国も開かれて、鎖国も解かれて、港も開かれて、新しい時代が来てるんですけれども、この日本の中に浸透しているこのキリスト教は邪教であると、邪宗であるというね、この邪魔な宗教なんだというその感覚はもうそう簡単には取れなかったというかね、ずっと続いていく、そういうものであったということが言えるというふうに思います。でも一応表向きにはもう明治維新がやってきます。それで日本はもう新しい国づくりをしなければいけないということで、まあ、その辺の、ね、歴史いろいろ戊辰戦争があったりですね、古いものと新しいもののいろんなせめぎ合いというかね、いろいろな混乱がある中で最終的には明治政府ができて、明治維新が始まっていくという、ね、その辺の歴史は瀬古丼とかね、西郷隆盛さんの歴史とかの中で描かれてましたけれども、そういう時代がやってきます。それで明治政府が1968年から始まるんですけれども、括弧2の維新政府1番禁教一致期ということで、1867年慶応3年に王政復古大号令というものを出したと。これは明治政府が、できるその直前に明治政府の基本的な方針として、王政復古というスローガンを掲げて、この精神に基づいて新しい国づくりをしていきましょうという、まあ、そういう方向性というんでしょうかね、それをこう指し示したものです。で明治維新というね、新しいという字を使いますが、でもスローガンは王政復古なんですね。ですから表向きは新しい国づくりを心がけるんですけれども、でもその中身はもうどこまでも古いものにこだわるというかね、古いものに逆に戻っていくっていうかその辺にね、明治政府の非常に矛盾があるというか、非常にこれがいろいろ後で問題になっていくんですけれども、表向きは文明開化とかですね、あるいは富国強兵とか西洋並みの強い国、開かれた国を作っていきたいというそういう、まあ、政策なんですけれども、でも一番肝心な精神的な部分ではしっかりと古いものにこだわるっていうかね、王政復古のその昔のその考え方にしっかりとこう大事にしていくっていう、その辺のですね、矛盾というのがあるということが分かりますけれども、これがね、明治以降日本人の一つ の, スタイルにな日本という国の一つのスタイルになっていったんじゃないかなと。そしてこれは日本人の一つのスタイルになっていったということを言えるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、表面的には新しいものを非常に求めたり変化を求めたりするんですけれども、意外と心の深いところでは古いものにこだわっているっていうねそういう二面性というんでしょうか、それは必ずしも社会の構造だけでなく私たちの民族性の中にもだんだんこう刻印されていくっていうんでしょうか、そういうものがあるんじゃないかなと思うんですね。ですから非常に新しいものを歓迎するようで、でもしっかりと古いものにこだわっているというそういう精神性を日本人はどっかで持っているんじゃないかなというふうに思います。これが一つのね、私たちの宣教の大きな課題であるかなというふうに思います。 それで、明治政府が考えたことはどういうことかというと、西洋の諸国を見ると非常に力強い国家を築いているわけですが、その柱になっているのはキリスト教であるということはわかるわけです。西洋国家非常に近代化してすごく強い国家を築いているけれども、やっぱり国民を一つに束ねている精神性があると、それはキリスト教なんだということは明らかなんですね。それで日本の国もやっぱり一つにまとまって西洋諸国と競争していかなくてはいけないというかね、そういう西洋諸国並み の国を作っていかなければいけないと、日本の人たちの心を一つに束ねる何かそういう精神的な基軸が必要であるということに気づくわけです。ところが日本には何もない何もないそれで、考えたことは神道ですね。神道、日本には神道という宗教があります。この神道を中心に日本人の心を、一つにしていく、そういう、神道国教化政策というそういう政策を打ち出すわけです。そしてそのために持ち出されてくるのが天皇なんですね。で、天皇制という制度が、もうずっとありましたけれども、でも江戸時代の頃は天皇は確かに尊敬すべき存在だったかもしれませんけど、そんなに重要な存在ではなかったと思いますね。どちらかというと江戸で政治をして、江戸幕府で政治をしていましたけど、天皇は京都の方でどうぞ休んでてくださいというそんな感じだったと思うのが、天皇を江戸に呼んできて皇居を作って、そしてこの天皇を幕持ちながらですね、この日本を一つにまとめていくという、明治時代から天皇制というのは非常に重要な一つの制度になったということが言えるというふうに思います。そして神社というのはそれぞれの村にね、村の鎮守のお祭りの鎮守の神様のって歌がありますけれども、それぞれの村に神社があるわけですよね。村の中心お祭りがあったりですね、それぞれの小さな村にも必ず神社があるわけですけど、でもそれは特に大きなつながりがあるわけではない。それぞれの村々にそれぞれあるのが神社だったわけですけれども、明治政府はそれを全部一つにまとめまして、国家神道という一つの、神道の何て言うんでしょうかね、全部ひとまとめにする、そういう政策を取るわけですよね。そのために審議官という役所を置いて、全ての神社をこの審議官という役所のもとにまとめてしまうというですね、一大組織になってしまうわけですね。そういう政策を取っております。そして明治政府が発表した五箇条の御誓文という、この基本的な方向性を宣言したようなものがありますけれども、そこでは天皇が天智神明に誓って明治政府の基本方針ということで、天皇の名のもとにですね、明治政府の方針が天皇の名のもとによってですね、それがこう掲げられるというね、政治と天皇が一つこう一つになっていくというか、そういうスタイルが見られるというふうに思います。そしてその五法の啓示という一つの、法律みたいなものですけれども、その中で、ちゃんと言ってるわけですね。キリシタン邪宗門の義は固く御禁制たりということで、これからも明治政府に変わりましたけれども、これからもキリスト教は禁止しますと、そういうふうにこう宣言する明治時代になっても、そういう状態だったということが言えると思います。そして1968年 その明治維新になった時ですけれども、その時に禁教の考察というお札のようなものですね、掲示板みたいなものをそれぞれ の町に中心の 辻にこう立てる、当時はそういうふうにしてみんなにこう知らせてたわけですけれども、そういう考察というものをもう全部の町々に立てましてね、そしてもうキリスト教は禁止しますとはっきりと宣言しているそういう政策がそこからも明治時代が始まっているということになります。そしてこの時に迫害されたのは実はキリスト教だけではなくて、実は仏教もこの時大変な経験をしております。どうしてかというと、もう神道で行くということが方針になりました。もうこれから日本の国は神道を中心に政治を司っていくということで、そういう方針になりましたので、仏教もいらなくなっちゃったんですね。それでも仏教は全部排斥されるっていう、だからこの当時お寺も大変な目に遭ってるんですね。これは廃仏毀釈って言うんですけれども、江戸時代までは仏教は利用されてました。江戸幕府はもう仏教を非常に手厚く保護して、お寺を利用してそれでキリシタン弾圧を行ってましたけれども、江戸時代はそういう状態だったのが、時代が変わったらですね、もう仏教いらないよってことになってしまって、大変な仏教界も大変厳しい経験をしたわけですけれども、それくらい、神道を中心とした国づくりに励むということが打ち出されたと。で、仏教ですらそれくらい厳しく取り扱われたわけですから、明治政府はキリスト教を認めようなんて気持ちはもう全然ないわけですね。非常に、キリスト教に対しては冷たい姿勢だったということが言えるというふうに思います。そして1871年には大小神社氏子取調規則ということで、これは今まで仏教お寺を通して檀家制度というのがあってね、お寺を通して人々を監視していたものを、お寺ではなくて神社を利用して神社を通して人々をこう監視するという、要するに氏子制度というね、檀家制度と非常に似ているものですけれども、お寺ではなくて神社を通して人々を、まとめていくっていうか、そういうようなスタイルにしたということも歴史の中でわかることです。で、明治時代が始まって最初の4年ぐらいはそんなことやってたんですね。でも次のページいきますけども、でも結局この政策はうまくいかないんです。 どうしてうまくいかないかっていうと、やっぱり無理があるんですよね。表面的には開かれた国にしようと頑張ってもですね、しっかりと内側ではそんなことをやってもですね、合わないわけですね。無理があるんで、矛盾があるんです。そしてやっぱ神道にはキリスト教ほど人々の心を一つにする力がないんですね。キリスト教の場合は聖書がありますね。で、聖書を私たちみんな信じるから非常にこれを重んじるので経典がありますので一つになりやすいという面があるんですけれども、神道には何もないですね。それ経典がないです、神道には。ですから神道を利用して一つにしようと思って無理があるんですね。で、それにだんだん明治政府は気づいてくるわけです。それでもうこれは神道国教化政策はもう無理だなと、できないなとだんだん気づいてきて、じゃあどうしようかというふうに考えたときに、教育を利用しようというね、そういう発想にだんだん変わってくる。で、審議省というのはもう廃止されて、代わりに教部省というものが設置される。で、この教部省もやっぱり難しくて廃止されまして、その後に出てくるのが何かというと文部省ですですから、やっぱりね、教育を利用して、そして教育を通して人々の心の中に、あるいは精神の中に何とかして国と一つになっていく、そういう思想を注入しようという努力がですね、やっぱこの辺から始まってる。で、この後いろいろ大日本帝国憲法とかですね、教育直後とか戦時中にみんな覚えさせられると思いますけれどもね、そういうふうにして教育を通して天皇制のイデオロギーが人々にこう注入されていくことによって、国全体を一つにまとめていくという、そういう方向に大きく変わっていくんですよね。その発端がこの辺に明治5年ぐらいにあるんですけれども、そういうふうに動きを見せていきます。で、この時に自葬禁止令というのを出してまして、これはですね、葬儀はキリスト教式でやっちゃダメだよと。もう葬儀は仏教か神道のみだよ。結局ね、仏教も必要になってくるんですね。最初は仏教いらないって言ってたのが、やっぱり仏教がないとやっていけないということに気づいて、今度仏教も利用するようになるんですけれども、でもやっぱりキリスト教ダメなんですね。それでも葬儀は絶対に仏教と神道だけに、これはもう法律で決められちゃうという、それはすごくね、一つ大きな迫害だったんですね。そしてカレンダーを西洋諸国並みに今私たちが使っている太陽暦のカレンダーに変えました。それまでは太陰暦という全く違う暦を使ってたものが、この頃からね、明治5年には太陽暦に変えて、そういう形で西洋諸国並みというかね、国際基準のカレンダーにしたわけですけれども、でもそういうご努力をする中で、でも例えば2月11日はこの間お休みの日でしたけれども、建国記念の日ということで今カレンダーに書いてありますけれども、これは戦前戦中は紀元節と呼ばれておりましたが、この日は何の日かというと神武天皇が即位したというふうに言われる、それも神話なんですけれども、史実性はないんですけれども、神武天皇が即位したのが2月11日なので、この日を大切にしましょうということで、お休みになっている。それが今でもこう続いておりますけれども、そういう形で表面的には太陽暦のカレンダーにしてもですね、そういうところにこう人々にこう日本の精神を注入するためのいろんな仕掛けというものを残してあるわけですよね。そういうようなことをしております。そして当時の一つの逸話として、本当に日本の国の政府が、明治政府がキリスト教を恐れてたんだなという一つのエピソードがあるんですけれども、それは横浜に最初の教会ができます。プロテスタントの最初の教会が今横浜海岸教会という教会ですけれども、横浜公会という教会なんですが、そこに教会ができた時に、この政府がですね、スパイを送り込んでいわゆるスパイですね、異種捜索暴者と呼ばれる人たちを3人ぐらい、教会に送り込んでいると。で、この3人はですね、信徒のようなふりをして教会の中に入り込んで、で、この安藤龍太郎、二村森蔵という人はですね、この教会の役員にまでなった人ですですからもう教会の人はもうみんな、この人はクリスチャンだと、私たちの信頼できる役員だと思って信頼してたんですけど、実はこの人は政府が送り込んでいたスパイだったということがですね、後でわかるんですね。そんなことまでやってるということで、いかに日本政府がです、明治政府がキリスト教を恐れていたかっていうかね、そういうことがわかる一つのエピソードなんですが、ただこれがちゃんと報告してあるわけです。その記録が残ってるわけです。ですからこの記録が残っているおかげで、当時の横浜の教会がどういう活動をしていたかがよくわかるですからこういうスパイの人たちも用いられたということが言えるのかなと思うんです。当時の教会の歴史がよくわかるようになってるんですね。ですから本当に何が用いられるかわかりませんけれども、そんなこともあったということです。それで少し明治政府のいろんな方針もいろいろ試行錯誤があって変わったりもしましたけれども、まとめて言えることは、国家が最高位に立ち、宗教をその足元において国家に奉仕せしめる徳川幕府以来の政治体制が明治期にまで引き継がれることになったということで、その国はですね、江戸幕府もそうですし、明治時代になって新しく変わりますけれども、明治政府が立ちますけれども、やっぱり宗教は利用できると考えてるんですよね。それである時には仏教を利用する、ある時には神道を利用する、ある時にはキリスト教を利用する、宗教を利用しながら、そしてその宗教を利用しながら 人々を国家に奉仕せしめるようなそういう発想を持っているということが、この江戸時代からずっと続いているということですよね。それが明治にも引き継がれるようになっているし、そして今でもそういうことを考える政治家たちがいるというかね、今でもそのむしろ今非常にそのことが傾向が強くなっている危険があるんじゃないかなと思うんですよね。いろいろな宗教を利用して、その宗教って非常に人々の心を一つにするまとめるというね、そういう効果があるのはよくわかるわけですよね。その宗教を利用することによって、国の方針に合うように 国の政策を進めていくということをやっぱり今の政治家たちも考えてるんじゃないかなと、そういう人たちいるんじゃないかなと思いますね。ですからそういう動きがやっぱり日本の中にもずっとあるということは私たちはよく覚えてなければいけない。むしろ今の日本の姿を理解するために、この辺の明治時代の始まった頃の、ね、歴史っていうのは非常に重要な理解になるかなと思いますね。基本的にこの方針でずっと日本の近代化の意味は続いているということも言えるんじゃないかなというふうに思います。はい、ここまでが明治政府の動きなんですけれども、でも結果的にこの禁教政策は撤廃されました。それで禁教政策なくなりました。そしてキリスト教信じてもいいよという国になりました。ですから今私たちは神様を自由に礼拝できるわけですけれども、どうしてそういう撤廃が実現したのか、ここまでの段階だとなかなか難しそうな感じがしますね。これだけのキリスト教に対するいろいろ敵対視というかね、そうい こう感覚を明治政府持ってますから、そういう方針も打ち出されましたから、なかなか変わっていかないんじゃないかなという、そういう感じがしますけど、結果的には変わっていくんですね。どうしてそういう風になっていったかということを今度見たいと思います。で、禁教を取り除いてほしいと努力してた人たちがたくさんいたということですね。で、まず最初、3つぐらいのステップがあると考えたらいいかなと思いますが、まず日本にやってきた外国人たちが、その日本にいる外国人たちのために信教の自由を認めてほしいということを日本の政府に訴える、これが第一段階で、開国しますので西洋人たちいっぱい入ってきます。外国の人たちいっぱい入ってきます。横浜とか神戸とか長崎とかそういうところに入ってきますが、でも日本の法律では信教の自由はない、キリスト教は禁じられているというのは、それはもう都合が悪いわけですよね。ですから少なくても日本に住んでいる外国人の人たちがちゃんとイエス様を礼拝できるように認めてほしいと突きつけるわけです。そうすると明治政府はもう仕方なくというか、いいでしょうと、外国人ならばやっぱりその国の宗教があるわけだから、じゃあ外国人に限っては礼拝してもいいと、日本人は認めませんというね、そういうスタイルですよね。でもそこから始まっていくんです。それで、外国の人が日本で亡くなる場合もあります。そういう場合にはちゃんとキリスト教式の葬儀してほしいというね、それ当然です。そして横浜とか長崎とか神戸とか外国人の人たちが住んでもいいよという認められる、居留地域っていうのができるんですけれども、その地域の中では信教の自由を認めますというね、その地域限定、その場所だけは信教の自由を認めますという、そういう政策を取るようになります。あとやっぱり外国の人たちが非常に憤慨したのはですね、踏み絵なんですよね。もうなんで踏み絵なんかやってるんだとで、これをもうやめなさいと日本の国に突きつけるわけですけれども、分かりましたということで、折れて、踏み絵はこの時に撤廃されたと。でも逆を言えばこの時代まで踏み絵は残ってたということになりますね。ですからいかにこの踏み絵が江戸時代多くの、人々を苦しめてきたかということが言えるかなと思います。でこれが第一段階です。でも今度ですね、それが認められると、この外国の人たちはこの外国人だけではなくて日本人もちゃんとこのね、信教の自由が認められるようにしなさいという圧力でしょうかね、プレッシャーでしょうか、説得でしょうか、そういうことを始めていくわけです。で、アメリカ の総領事でハリスという人ね、下田に来たハリスという人、日米修好通商条約結ぶ上での非常に大きな働きをした人がいますが、この人クリスチャンなんですね、熱心なクリスチャンです。で、このハリスがですね、やっぱ日本の状況を見て、ちゃんと日本が開かれた国になるためにはやっぱり信教の自由がないと本当に開かれた国にならないんだというようなことを、やっぱり明治政府の高官たちと話し合うわけですよね。そういう働きかけをしたりしています。そして先ほどのね、浦上の村の人たちが迫害されて、あちこちに流されて迫害されたというのが1867年に起きるわけですけれども、それはもう外国の人たちが見たらもう信じられないことなんですよね。なんでこんなことやってるんだと日本はそれに対する抗議活動も非常に始まって、西洋各地で起こって、いろんな国々で起こっていくということもありました。そして3番目に、この岩倉具視さんという明治政府 の非常に重要な、総理大臣みたいな役職になった人ですけれども、その岩倉具視の使節団というグループ、そこには大久保利通とか伊藤博文とか、そうそうたるメンバーが含まれていますけれども、この明治政府の中枢というか、これから日本は新しい国づくりをしていくリーダーたちがアメリカや行ったり、ヨーロッパ回ったり、西洋諸国を巡回して視察をしてくる使節団というのがあるんですね。これ皆さん聞いたことあると思うんですけど、この船で回ってくるんです。それは何のために行ったかというと、日本はこれから開かれた国になりますから、 よろしくお願いします、仲良くやりましょうっていうね、そして特に不平等条約をこう押し付けられていて、日本に不利な貿易関係になってましたので、それをなんとか撤廃したいとね、平等な関係で貿易をしたいというそういうこう思いもありまして、日本のリーダーたちがヨーロッパアメリカ回ってこうお願いして歩くというそういうことがあったんですけれども、ところがどこの国に行っても全然認めてもらえない。どうしてかというと、お前たちの国ではキリスト教を迫害してるだろうと。でそうですよね、西洋の国々と仲良くなりたいと言ってきてもですね、その国の宗教の人たちをいじめてるわけです、日本は。ですからどんなに仲良くなりたいと言ってもですね、まあ、でも実際にやってることは、まあ、キリスト教を大事にしてないということになるわけですから、とんでもない話だということで全然相手にしてもらえないというね、これに岩倉智美さんたちも相当困っちゃって、もう結局何の成果もなく日本に戻ってくるっていうね、そういうことになるんですが、それでもう本当にやっぱりキリスト教を認めないといけないということに目が覚めたっていうかね、そういう出来事だったということを言えると思います。それで、まあ、これが一番大きな原因だったなと思いますけども、帰ってきた後1873年、これ明治5年って書いて、6年の間違いです。ごめんなさい。訂正しててください。明治6年です。明治6年に、あれほどキリスト教はダメだよっていうふうに禁教政策立ててたものを取り払う。それはもしかしたらそういう西洋諸国のね、いろんな働きかけがあったからだと思うんですけれども、でも結果的にはそういう形で撤去されるということになりました。で実はこの動きの背後に、日本に来ている宣教師たちの非常に陰ながらの努力があったということが知られている、言われていることです。どういうことかというと、もう日本に宣教師たちが来ております。でその宣教師たちがこの当時ロンドン、イギリスのロンドンに福音同盟会という大きな組織がありました。でこの支部はアメリカにあったり世界中にいろんなところにある非常に大きな団体なんですけれども、この福音同盟会に日本の国の状況を全部報告していました。今日本ではこんな状況になっている、もうキリスト教迫害されている、祈ってくれという祈りの要請がもうロンドンに届いていたと。そしてそのロンドンからアメリカに伝わり、ヨーロッパ中に伝わっていたと。ですから、まあ、施設団の人たちが、岩倉智美さんたちがどこの国に行っても全部その情報がもう伝わってるんです。ですから宣教師たちがそういう陰でそういう働きをしてたっていうことなんですよね。ですからなんで知ってるんだと。日本の国の内情みんな筒抜けになっちゃってるというね、まあ、そういうことでどこに行っても、まあ、認めてもらえないという。ですから、まあ、そういう宣教師たちの陰ながらの努力のおかげもあって、この禁教が取り除かれたということがね、一つ大きな成果だったんじゃないかなというふうに思います。じゃあもう禁教政策が取り除かれたのは外国人の努力だけだったのかと、外国人のおかげだったのか、日本人は何もしてなかったのかというと、そうではないんですね。実は日本の中からもやっぱり信教の自由を求めるそういう声は非常に高まっていたということが言えると思います。で大体3つぐらいのことを言えるかなと思いますけども、1つは江戸時代の末期、幕末の頃に蘭学を勉強する蘭学者たちがいた。で蘭学というのはオランダの学問ということで、当時長崎にシーボルトという先生が来ておりまして、この先生がオランダの西洋の医学であったり地理学であったり天文学で学であったり科学であったり、いろんな学問を教えていたんですね。その学校が長崎にあって、そこに学びに来ている当時の若い人たちがたくさんいた、幕末ですね。でその人たちの中で蘭学を勉強する人たちが増えていて、でその、まあ、代表的な人としては前野良沢とかですね、杉田玄白とか高野長英と名前聞いたことあるかと思うんですけど、そういう蘭学者たちがやっぱり日本はこのままではいけないと、やっぱり西洋に開かれた国にならなければいけないと、そしていつまでもキリシタンたちをいじめてるなんて、ね、そんな古い考えではいけないんだと、もっと世界に開かれた国にならなければいけないと、非常に開明的な思想の持ち主で、そういうことを主張してた人たちいたわけなんですね。この人たちはもちろんクリスチャンではないんですけれども、でもやっぱりこの国にやっぱ開かれたそういう考え方が必要なんだよ、そして特に宗教ね、それぞれがやっぱ信じる自由、それぞれが自分の神様をちゃんと信じることができる自由を認めなくてはいけないんだという、そういう思想を持ってたわけですよね。そういうふうにこう用いられたということを言えるかなというふうに思います。ただこの人たちは非常に迫害されてね、まあ、当時としては危険思想の持ち主ということで、高野長英さんなんかは特にもう変装して顔を火で焼いたりして変装して逃げ回ったっていう、ね、そういうエピソードもありますけれども、当時としてはちょっともう時代先に行き過ぎちゃったっていうことがあるかなと思います。そういう人たちの努力があったということが言えると思います。でもう一つは裏紙の、さっき殉教しました、たくさんの方が迫害されました、裏紙のキリシタンたちがやっぱり自分たち の信仰を認めてほしいということをちゃんと訴えたということですね。これは非常に注目すべきことかなと思います。キリスト教の信仰を持っている人たちがやっぱりそういう戦いをしていたということが一つ言えると思います。で特にね、問題なのがやっぱり葬儀なんですよね。で葬儀は当時はもうキリスト教の葬儀認められない、もう仏教か神道でやりなさいというのがもうルールでしたから、でも彼らは葬儀をちゃんとキリスト教式で行いたいと、行わせてほしいと訴えるんですね。それがまあ一つの大きな迫害の原因だったというふうにも言われてるんですけれども、まあ、そういう形で自分たちの信仰を認めてほしいというね、そういう主張をしていた、それが一つの戦いだったということが言えると思います。今もうもちろん私たちはね、自由にキリスト教式でも葬儀ができるわけですけれども、それは本当にありがたいことで、もしそれが仏教でやりなさいなんて言われたらちょっと困っちゃいますね、私たちもね。でも当時はそういう状況だったということなんですね。 そしてその後はやっぱり解明的な思想を持っている人たちがだんだん増えてきましてね、西洋のものがいろいろ入ってきます。西洋の学問とかいろんな思想とかね、でそういうのにこう触れる人たちの中でやっぱ自由主義者と呼ばれる人たちがだんだん増えてきまして、その人たちがやっぱり日本にはねもっともっとこう開かれた思想が必要なんだということで運動を起こすようになって、これが自由民権運動というね一つの大きな運動にこうつながっていくわけですけれども、この人たちも多くはクリスチャンではないんですけれども、でもまあそういう形でいつまでもこういう古い思想にこだわっている日本ではなくて、もっと開かれた国づくりをしていきましょうという、まあ、そういう一つの大きな思想的な潮流が明治時代の中にこう形成されていくということが言えるというふうに思います。まあ、そういうこともこういろいろ用いられながらね、まあ、神様は本当にいろんなものを用いて本当にその国に福音を伝えるためにね、教会はもちろん用いますけれども、そうではないいろんな人たちもこう用いながら道を備えてくださる方なのかなというふうに思います。その結果1873年、これも明治6年です、ごめんなさい5年って書いてますけど明治6年ですけども、明治6年にキリスト教禁制の考察が撤去され、日本における信教の自由が認められることになりましたと。で、あれほどね反対してた明治政府が、まあ、しょうがないということでその禁教政策を解くわけですけれども、ただ政府の見解としてはこんなことも言われています。キリスト教禁制は熟知であるから撤廃する、外交政策上キリスト教を黙認しただけということで、もうそれはもうみんな知ってる、キリスト教がもう日本にとってはいけないことだっていうのはもうみんな知ってるから、まあ、だから撤去しますっていう、そういう言い分なんですよね。そしてもう外国と付き合っていくために、外交政策をやっぱり進めていくためにはどうしてもこれは取り除かなければいけないということで、まあ半ば嫌々ですよね、半ばなんか積極的ではないそういう思いの中で一応その政策は取り除くけれども、ただ黙認したに過ぎないという状態だったと思います。これが何か基本的人権を尊重するというような、そういう非常に遂行な精神のもとにそういうことがなされたというのではなくて、一応表面的に形を合わせたっていうね、この辺もやっぱり表面は変えるけれども中身は変えないというね、そういう一つの日本政府のスタイルというんでしょうかね、またそれがまた日本人のスタイルになっていくんだと思いますけれども、そういう姿が垣間 見れるんじゃないかなというふうに思います。まあ、こういう形でね、本当にいろんなことありましたけれども、とりあえずキリスト教でもいいよと信教の自由を認めるよという形になっていったということなんですね。じゃあ、あと残りの時間で、それでは最初にどんな宣教師たちが来たのかなということをお話をして終わりにしたいと思います。まあ、明治の幕開けの頃、また明治時代が始まる前から港が開かれて鎖国が解かれて、その時に宣教師たちがどんどん入ってくるんですけれども、どんな宣教師たちがいたのかということを少しだけ紹介して終わりにしたいと思います。それで1859年に港が開かれ、開国して5つの港が開かれるんですけども、もうその時にそのタイミングにもう宣教師たちどんどん入ってくるもういかに日本が開かれることをみんな待っていたかっていうかね、待ってたんですね。本当に日本が開かれるように祈ってた人たちがたくさんいたわけです。それでもう開かれたということで、さあ今だということでたくさんの宣教師たちが入ってきました。名前を挙げるとリギンズ、ウィリアムズ、これは聖公会の宣教師、ヘボン、アメリカ長老派の宣教師、ブラウン、シモンズ、フルベッキ、米国オランダ改革派の宣教師、ゴーブル、ちょっと時期はずれますけどバプテストの宣教師、バラ、改革派の宣教師、グリーン、アメリカンボードの宣教師という形で、いろんな宣教団体がありますけど、いろんな教派のグループがありますけれども、それぞれのグループからですね宣教師がどんどんどんどん送られてくるという、そういう展開になります。で、特徴はどんな宣教師たちだったかというとですね、非常に人格的に優れた宣教師たちでしたね、人格者たちでした。で、当時はやっぱりこのピューリタンの影響が非常に残っていて、非常に敬虔な神様を第一にし、日曜日を大切にし、そして本当に人格を持った、そういう、こう敬虔な宣教師たちがほとんどだったということです。この人格にみんながこうなんていうか引きつけられるようなね、そういう宣教師たちだったと。そして多くの宣教師たちは中国伝道の経験を持っていたということですね。それで中国語ができる宣教師もいましたし、漢文を理解できる宣教師もいましたし、それは日本の伝道に非常に用いられたということを言えると思います。そしてまた中国で伝道してたのは結構バラバラで伝道してて、それが中国の宣教に非常に不利に働くということも経験していたので、この人たちはいろんなグループの宣教師たちがいるんですけど、みんな一致してやっていきましょうね、協力してやっていきましょうという、そういう心構えを持っている宣教師たちでした。だからここに出てくる宣教師たちはみんな仲良しだったんですね。日本の宣教をみんなで協力してやっていこうで、中国では随分バラバラにやっちゃって、だいぶいろんなことがあったのでね、それを乗り越えてみんなで仲良くやっていきましょうっていう、そういう、歴史からも学んでいた、そういう宣教師たち、それも日本の宣教にとって非常に大きな効果があったんじゃないかなと思います。そして熱烈な福音主義と書いてありますけれども、神様を恐れ、御言葉が神の言葉であるということを本当に純粋に信じ、伝道熱心な宣教師たちだったということです。で、これはアメリカの南北戦争の直前なんですけども、このアメリカの南北戦争の後の時代になるとですね、いろんな神学的な混乱があって、福音的な宣教師じゃない、 いろんな宣教師たち入ってくるんですね、日本の中にも。それで教会が混乱するということがだんだん起きてくるんですけれども、この時代はまだそういう宣教師たちは来なかった。非常に福音的なあの立場の宣教師たちが来てくれた。それはすごくね、日本にとってはこうあの素晴らしいことだったんじゃないかなというふうに思います。でもあの来た当時はまだキリスト教は禁じられておりましたので、公の伝道できなかったんですね。禁制下でしたので、あの明治6年にならないと信教の自由は認められませんので、それまではあの積極的な伝道はできなかったんです。それでじゃあどうやって伝道したんでしょうか。宣教師たちは伝道するために来てるわけですけれども、伝道できないわけですから、どんな伝道したかというと、聖書翻訳をしたり、あるいはお医者さんがいたんですね。ヘボンさんお医者さんでしたけども、お医者さんで医療を通しての伝道、あるいは教育を通しての伝道ということで学校を作ったりね、ヘボンさんはヘボン塾という塾を作る、これは明治学院になっていくんですけれども、最後学校を作る教育とかですね、あのそういうところで伝道したということですよね。ですからある意味では日本がこれから近代化していく、まあ、それはもうみんな求めてるわけですけれども、その近代化をしていくその必要に宣教師たちが応えるっていうかね、まあ、そういう、こう面があったということが言えると思います。ですから宣教師たちが日本の近代化に貢献したっていうね、そういう面もあったということです。で、代表的な宣教師たちを3人だけあの紹介します。たくさんいますけれども、で、1人はベッテルハイムという宣教師がいます。この人はあの、1846年ですので、1859年よりもっと前なんですが、あの沖縄に来ている宣教師です。で、当時は日本はまだ鎖国の状態でしたので、日本の国の中に入ってこれない。でも沖縄は開かれていました。ですから沖縄に行って那覇で伝道した宣教師です。イギリス海軍琉球伝道会っていう、そういう伝道会があったそうですけれども、あのその宣教師として那覇にやってきて、この人はお医者さんでもあり、もう語学の達人で、もういろんな言葉ができるあの語学 の, あの優秀な方だったそうですけれども、那覇のお寺を住居としてそこで伝道しました。でも伝道したといってもやっぱり迫害されるんですよね。それでこのベテルハイムの伝道によって崎浜修納という人があの入信したと。沖縄で最初に救われた人、多分この人が、まあ、当時沖縄はね、日本と言っていいのかどうか分かりません。琉球王国ですから、まだ日本の一部ではなかったかもしれないけれども、でも、まあ、救われた第一号というかね、あのいうふうに言えるんじゃないかなと思いますけれども、まあ、この人があの救われたということが言われてるんですけれども、でもその人はあの迫害されてね、沖縄で迫害されて殉教したということも言われております。でペリーがやってきた時にはあの知り合いだったということで、琉球にこう寄ってきあの浦賀に来る前にね、沖縄那覇に来るわけですけど、その時には交流があって、いろんな日本の外交上のいろんな助言を与えたりしているということもあるそうです。そしてあのベッテルハイムはあの福音書、4つの福音書と使徒の働きとローマ書を翻訳して、琉球語に翻訳して、琉球語の聖書ができちゃったっていうね、日本語の聖書ができる前に琉球語の聖書ができていたということで、沖縄の宣教に非常に貢献したということが言えると思います。その他にも診療所を作って多くの病人を治療しただけではなくて、まあ、牛痘接種を紹介、まあ、この伝染病のようなものだと思いますね、まあ牛がね、あの病気にならないようなそういう予防接種みたいなものを紹介したということで、まあ、そういう面でもね、沖縄 の, あの畜産業に貢献したっていうようなことが言えるんじゃないかなというふうに思います。こういうベッテルハイムという人がいました。でもう一人はヘボンという人は皆さん聞いたことあると思います。横浜にいらっしゃった方ですけども、アメリカ長老 教会派遣宣教師として1859年秋に来日と。でこの人はかつては中国で医療伝道してたというですね、中国宣教の経験を持っている方で、一旦はアメリカに戻ってたんですけれども、日本が開かれたということでもうすぐ日本にやってきたという、そういう宣教師です。で、医師としての立場を利用して医療伝道に従事されました。その他にヘボン塾という塾を作って日本の青年たちにあの西洋の学問を教える、さらに日本語を熱心に学んで和英五輪修正、これは日本で最初の和英辞典、英和辞典、辞典まで作ってしまうと。そしてそこからあのヘボン式ローマ字ってね、あの今皆さんが使っているローマ字、これヘボンさんが作り出したローマ字ですけれども、私たちが今ね、そういうふうにして恩恵をいただいておりますけれども、そういう貢献、文化的な貢献までしていらっしゃると。それで辞書で大変儲けたというかね、非常によく売れたという、その版権をマルゼンに譲って、それで得た2000ドルは全部明治学院に捧げちゃったというそれで明治学院が今できたというかね、それぐらいも献身的に学校のね、建築にも尽力されたということになります。横浜に今でもありますが、横浜城教会という教会がありますけども、この教会の創立にも尽力されました。でヘボンの電気を書いているグリフィスという人がいますけども、その人の文章の中にはこういうふうに評価されております。ペリーは日本の鎖国の門を開き、ハリスは日米通商の道を開き、ヘボンは日本人の心の戸を開いたということで、 それぞれの役割があったということでね、ヘボンさんは日本人の心の戸を開いたんだということで、非常に人格者だったみたいでね、もう本当にヘボンさんのところにみんな集まってきて、ヘボンさんから教わりたいというね、若い人たちがたくさん集まってくるような、そういう魅力を持っていた人たちだった人だったということが言えるんじゃないかなと思います。非常に、まあ、宣教の面だけではなく、文化的な面においても医療の面においても大きな貢献をしてくださった宣教師ということになります。で、最後にフルベッキーという人なんですけれども、この人はオランダ人で、アメリカのオランダ改革派教会の宣教師として1859年にブラウンという人と一緒にやってきますけれども、この人は主に最初は長崎で伝道して、長崎に藩校ですね、長崎の当時の若い人たちを集めて教える、その学校ができる整備館という学校の先生になって教えると。その次には佐賀の藩校である知縁館というその学校でも教えるということで、学校の先生として奉仕をする。で、当時の、ね、長崎、佐賀のいろんな若い人たちが集まってくるんですけれども、その中に、教え子ですけれども、大隈重信、添島種臣というですね、後の日本のリーダーになる人たちが含まれていたということが言えると言われております。そして佐賀藩の家老の村田若狭森と弟の綾部、この二人の兄弟に洗礼を授けたということがあったようです。とても優秀な、とても有能な先生だったみたいで、もうあっちからもこっちからも来てくれ来てくれと、フルベッキー先生に来てほしいということでお呼びがかかったみたいですけれども、最終的には東京に招かれて、東京帝大、東大の前身になる大学南校という学校で教頭になって、それで教育の面で奉仕されたと。で、このフルベッキーが非常に大きな働きをしたのは、この岩倉朋美、さっきの使節団を提案したのが実はフルベッキーだったということなんですね。フルベッキーが岩倉朋美の息子たち2人いるんです。その息子たちの留学したいというのを協力して、息子たちを留学させるのに非常に手伝ってるんですけれども、そういうことで岩倉朋美さんとも親しかったようですけれども、そういう流れの中でですね、岩倉朋美にぜひ使節団を作って西洋諸国を見てきたらいいと提案したのが実はフルベッキーだったと。で、彼はそのことをですね、やっぱり日本が国が開かれることをね、願うだけではなくて、キリスト教がちゃんと公認されることを本当に祈りながら岩倉朋美を送り出したっていうことが言われてるんですね。ですから、そういう祈りとともに、そういう背後にあってね、祈りとともにその岩倉朋美さんを送り出していったということが、やっぱり一つの結果になって、この禁教が取り除かれていったということを考えるときに、そこにフルベッキーの非常に大きな働きがあったということが言えるんじゃないかなというふうに思います。その後、明治政府の外交に関する法律顧問として働くということで、当時の明治政府の中枢にまで入ってきた人ですね。で、その後仕事を辞めて宣教師としての本来の活動に戻って、で、この時期にはもう禁教政策が取り除かれてますので、もう自由に伝道して聖書翻訳、神学教育、伝道に従事したと。で、この人オランダ人だったんですけど、アメリカにこう移った時にうまく国籍が取れなかったみたい で、そのまま日本に来たので、オランダ人なのに国籍がないという状態だったそうですね。で、非常に不安定な立場だったんですけれども、大隈重信が非常によくしてくれて、日本人と同じ待遇で日本の永住権を認めてくれたということです。それでグリフィスという人がフルベッキーの、伝記を書いてますけれども、その伝記のタイトルは Citizen of No Country、 国籍のない人というですね、でも国籍なかったけども天に国籍を持っていた人という、そういう含みだと思いますけれども、そういうタイトルでフルベッキーを紹介している。で、そのフルベッキーさんは日本で亡くなりました。で、お墓も日本にあります。青山墓地に埋葬されております。ですから最後まで日本に仕えたというかね、そういう宣教師だったということが言えるというふうに思います。で、この下にですね、写真が貼ってあります。で、これは真ん中にフルベッキー先生がいらっしゃるのが分かるでしょうか。隣になんか子供がいますので、もしかしたら息子さんかもしれませんけれども、その周りにいるのはみんな侍です